下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。日本講談協会会長神田紅さんです。
さても現在もんその日のいでたちいかにと見てあれば金小座ねひおどしのだて鎧におんなじけいとごま石ころのかぶとはこれぞ俵と織田秀里がせたのから橋にて竜神より申し受けしと言われある先祖伝来の名かぶとなり。
ありがとうございます。
はい、神田紅でございます。
まあ本当にあの周りの空気がもう一変しまして、なんかビンビンこう振動として伝わってきました。
いいそうですか。
はい、今のは講談の、まあ、古典ですね。
はい、まあ、古典中の古典で、私の講談教室でも最初にみんなに勉強してもらう、入門編です。
講談教室というのも開いていらっしゃって、
はい、もう20年以上になります。東京と福岡でやっております。
そうですか。まあ、一般の人たちがその教室で、
はい、あの両方で100人近くの方が。
そうなんですね。はい、まあ、それだけその愛好家ファンが多いと思うんですけれども、そもそも講談というのは日本の伝統芸能ということですか。
はい、まあ、伝統芸能であり大衆芸能、
はいはい、
江戸時代のちょっと前ぐらい、赤松宝印という人が、家康公の前で御前講談を語ったという記録が最古のものと言われております。
その講談で語られること、伝えることっていうのはどんなあの内容のものを、
ま、さっきみたいな古典もありますし、あるいはいざ鎌倉というですね、佐野源左衛門がいざ鎌倉と、駆けつけていく様を語ってるんですけども、そういうものもありますし、まあ、忠臣蔵、講義詩伝、はい、そういうもう皆さんよくご存知のような物語もあれば、創作講談、
はい、
新たにこう自分がこれをやりたいというものを作るということもあります。
そうですか。どのような創作講談を手掛けてらっしゃいますか。
福岡のゆかりの方々がすごく多いんですけれども、はい、あの広田幸喜、緒方竹虎、井出光佐造、それから金子健太郎、が野村冒頭にとか伊藤野枝とか、
はい、
高場治とか、はい、
そうですか。そのご紹介される際に女流講談師という、ね、言われ方をされる、ご紹介されると思うんですけど、その女流って、女性って講談師は少ないんですか。
今はですね、うん、あの入った時はもうすごい少なかったんですけど、うん、3人、うん、
3人
だったんですね。
二十
数人東京は、はい、の入った時ですね、うん、その中で女3人ですけど、今は、80人ぐらいの中の、40数人がもう女流なので、女の方が多くなったんです。
あら、そうですか。その講談をこう目指す女性たちのどういうこの動機で入られるんでしょうかね。
大抵の方がですね、落語をまずね、落語やってみたいと思うんですけど、落語っていうのはもう難しいんですね、女の人にとっては、うん、笑わせなければならないですね、はいはいはい、まずは、うん、泣かせることも大事なんですけど、うん、笑わせなければならない。だからどうしても女の人には難しい、その間の芸がですね、うんうん、で講談は、はい、例えば、まあ、私みたいに女優出身で、あの舞台やりたいから、うん、じゃあ語りの方に移行しようっていうんで講談に入ってくる人、それから声優になりたかったけど、いや声優が難しかったからじゃあ講談に行こうとか、うんうん、まあ、落語に行こうとかも最近は増えてきてるんですけど、
神田さんは福岡ご出身で、
はい、
秀雄館高校を卒業されて、はい、そして東京の大学を進学されました、
はい、
どういうきっかけでその講談師になろうというふうに目指されたんですか。
もともとはですね、東京のね、あの大学早稲田なんですけど、中退してますけども、あの女優になろうと思って、行ったんですね、はい、学生演劇で有名でしたから、うんうん、それでまあ月見というクラブに入って、で勉強して1年間、芝居を見て、それで文学座が自分は合ってるなと思って文学座に入って、で文学座で1年間あの本科研究生の本科っていうのに進むんですけど、それが約100人いるんですね、
はい、
でその中の90人が2年目に落とされるんですよ。で、私落とされ組だったんですね。あら、厳しいですね。で10人残られた、うん、まあ、その中には中村雅俊君とかね、
はい、
いらっしゃるんですけど、うん、で、私はその残りの90人になったんですけども、うん、すぐにプロダクションに時田不二雄さんっていう方が連れてってくれて、でまあ女優として、はい、いろんな仕事を、まあ、小さい役ですけども始めました、でその時に市原悦子さん、
うんうん、
ご存知ですよね、
はい、もちろん家政婦は
見 た,、はい、見たの方ですね、うんうんうん、あの市原さんを私も大変尊敬してたので、うん、女優やらせていただきながら、あの舞台の時に、うん、あのその付き人をやらせていただいてたんですね、その時にたまたま知り合った、音楽家の方が、はい、声がでかいからね講談やってみない、はい、ってことで、私 の, あの師匠二代目神田三陽をよく知ってるからと、いうことで紹介してくれたんです。
はあ、そこで、まあ、入門されたというような形だったんですか、はい、で
最初に師匠に紹介された時に、あの将棋の聞き手やってらっしゃったからね、
はい、
あ将棋の先生ですよねって言ったら、それは予芸ですって言われたんですね、本職は講談です、でも講談って全く知らなかったので、どんな芸ですかって言ったら、じゃあうちに来なさいって言われて、さっきのさても現在えもんというのをね、聞かせてもらった。そしたら私が、師匠それってあの漢字だらけで、本当に漢文を読んでるような感じなんですよね、ですからそれはミラミミミミミミララミミミミミミミラでいいんですかって言ったら、面白いやつが入ってきたっていうことでね、
は
あ、私はあの中身はあんまりよくわからなかったんですが、音楽的に解釈して、
はいはいはい、その節
ですね、節を 歌うっていうかね、面白かったですね。で先祖伝来のメイカブとなりというその和風の音階ね、はいはい、こうずっとつながってる歌い上司とこれ言うんですけれども、そこがねなかなかできそうでできないんですよね、もういわゆるカルチャーショックでした、でいよいよのめり込むということになりました。
そうですか、もうその芸歴っていうふうに申し上げていいんでしょうか、もうその講談の世界でどれくらい、
45年ですね。
あ、そうですか、
47年近くにはなりますかね。
そうですか。
師匠がね69の時に私は入門したんで、で、あの69で入門した時にあの師匠の講談は面白くって素晴らしいと思ったんですけど、自分はその年を越して、もう師匠みたいにはとてもなれないですね、まだ新人の気持ちです。
そうですか。それではまた来週も、なぜこの講談の世界入られたのか、そして小さい時どんなお子さんだったのか、またご苦労などもあったかと思いますので聞いてまいりたいと思います。ありがとうございました、はい、今週のリーダーは日本講談協会会長神田紅さんでした。ありがとうございました。お相手は下田文代でした。それではまた。